こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とバーママアキノが投げかと求められがちな3、40代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はバーママアキノの一人会になります。バーママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして感情、思考の取り扱い方などをお話ししております。本日もよろしくお願いいたします。今日はですね、全国的に本当に暑い酷暑のようで、私たちが住んでいるね、東京も昨日ね、まさに武藤が言っておりましたが、息苦しいですよね。わりかし私は暑いのが好きなので、こうちょっとテンションが上がってしまうタイプではあるんですけれども、本当に気をつけなきゃいけないなっていう、この危険も感じますよね。そしてですね、今日収録をしているこの日が2泊3日で、今年もまた実は三日月に行っておりまして今日のね、昼に帰ってきたところで、ちょっとね、疲労を溜めておりまして暑さと、疲れでいまいち頭が回っていない状態というね、ちょっと告白をして冒頭入ろうと思うんですが去年もね、三日月に行きまして、三日月の話をねした配信もあるんですけれども、今年のね、夏休み、じゃあどこ行こうかって半年前くらいに話していた時に、いくつか挙げたんですよ。よくある場所ですよ。子供とね、行って、楽しめるようなところ、USJ とか、沖縄とか、どこ行ったかちょっと覚えてないですけど、その中で、再びね、息子が、三日月も一回行きたいっていうことでですね、子供はもちろん楽しめますし、親もね、やっぱり楽っていうところがあるんですよね。もう子連れしかいないですから、もうどこもかしこも子供なんですよだからといってね、何が許される、全てが許されるとかっていうことではないんですけれども、そのファミリー向けにやっぱりこう施設全体、とかサービス全体が作られているのがこう要所要所で感じるんですよね。なので行ってもこうやっぱり親としても楽だなと、スムーズだなと感じるところもありますし、お食事もね、千葉の海鮮とかで、すごくなんでしょう、こだわっているなと思いますし、いいかと思ってね2年連続で、三日月に行ってまいりました。で、行ってる時はやっぱりこう海沿いで風がねあったり、なんせねプールに入っているので、そんなに、危険な暑さを感じることって、少なかったんですが、プールサイドでね、やっぱりお昼ご飯食べてる時とかは気をつけなきゃねいけないなと思って、今年はこうテントとかちゃんとね、こう日を遮られるものを持参していたので、そんなにね、危険な暑さっていうほどを感じることって少なかったんですけれども、逆にね、こっちに家の方に帰ってくるとやっぱ熱がこもっていて、下のね娘なんかはやっぱり地面に近いから、本当気をつけなきゃいけないなとね、駅に着いた瞬間ね、そう感じる暑さでしたね。8月はね、これからということなので、皆さんね、本当に、体調にはご注意くださいませ。あともう一つ冒頭に、お詫びというか感謝というか、前回のね、私の一人会、991回だったんですが、981回という、表記でね、最初ね、ボンミスをやらかしておりまして、それを、リスナーのね、もぐもぐさんがわざわざお便りをくださって、お知らせしてくださって、本当にありがとうございます。本当にね、皆様に支えられて、いろんな意味でここまで続けられて ております。本当にね、こういうしょうもないことをねやらかしてしまうんですが、ご丁寧にねご連絡くださってお手数かけましてありがとうございました。私たちの、今まで続けてきた毎日配信もあと1週間というところで、8月からは毎週火曜日、週1回に変更して、時間はね朝6時は変わらない予定ではありますが、なんかそれ以外いまいち決まっていないという、こんな直前でもちょっとね手探り状態ではあるんですが、引き続きねお付き合いいただけたら嬉しいです。今日はですね、このね一人会も一応今月あと2回を予定しているんですが、来月からはね、どうなるかわからない中でも確実にちょっと回数は減っていくと思いますので、冒頭のねお伝えの通り、若干疲れの残る体ではあるんですが、ちょっと頭をちょっと回らせながら、貴重なね、1回をお話ししていこうかなと思うんですけれども、そうですね、やっぱりこの2泊3日でね子供たちと、思いっきり遊んで、もうほとんど仕事のことを考えずに過ごせて、なんかすごい充実感だったんですよね。で、今週のセルフコーチング、私が公式 LINE でお届けしているのは毎週ね、月曜日にお届けしているんですが、そのメッセージに絡めてちょっとお話をしていこうかなと思っています。で、今月7月のね大きいテーマが、下半期に入りましたので、今の自分の現在地を確認するっていうのが大きいテーマになっております。で、その中で今週お届けしたセルフコーチングのメッセージっていうのが、後悔なく過ごすために、どういった過ごし方をしていきますかっていうようなメッセージなんですね。で、後悔とかっていう言葉を使うと、結構強みのある言葉だと私は認識しているので、大きい目標とか、何かを成し遂げないといけないみたいなね、結構こう気持ちを、背負うような言葉なのかなって、私は後悔という言葉にそういうちょっとね強さを、紐付けている部分があるんですが、これはねきっと皆さんそれぞれだと思うんですけれども、で、私自身もなんか後悔しないために、あれをやってこれをやってっていう、まだ自分が持っていないものをどう付け加えていくかとか、どう足していくかみたいなところに、思考を使っていた時期って結構あったなと思うんです。自分がねこう仕事をするにあたって、割とずっと好きなことを、仕事にしているので、なんか目標っていうところで結構立てやすかったっていうのもあると思うんですけどね、なんですけれども、ちょっとこれ別にそれちゃうかもしれないんですが、今週武藤と急に具合が悪くなるのね、本の方で、今ね映画もやってると思うんですけれども、本を、2人で読んで感想をシェアする回がね、火曜日に配信させてもらっているんですが、その中で武藤に宮野さんの言葉でね、死があるからこそ今を精一杯生きる、その言葉にこう傲慢さを感じるという表現を、文中にあるんですが、それを聞いてどう思うっていうふうに武藤からね私が問われている、部分もあるんですけれども、そこではねそんなに長くその話はしていないんですが、傲慢でいいんじゃないかなって思っていて、これがなんか誰かに向けて、自分のこう範疇ではない誰かに向けて傲慢さを出すっていうとちょっと違うかなと、私の解釈とはちょっと違うんですけれども、自分に対しては傲慢と表現するか、欲深いと表現するか、わからないんですけれども、自分に対してはそこは期待してもいいんじゃないかなと思っているので、今週のねセルフコーチングと結構つながってくるじゃないかなと思って今日持ってきたんですけれども、後悔なく過ごすために、自分がね後悔したくないからこそ、じゃあ今何できるかなっていう まあ、そういう思考をね巡らして、見てもいいんじゃないかなと思っているんですよね。まあ、だってね、人間って多分傲慢さの塊で、まあ、ここまで、進化し続けてきたと思いますし、まあ、何かを良くしたい、まあ、それは自分自身なのか、こう立場なのか、生活なのか、まあ、いろんな分野多岐にわたると思うんですけれども、良くしていきたいって結構こう人間の根源的なあの感情であるんじゃないかなと私はね思っています。ただね、なんかこう自分に足りないものとか、なんかもっと足さなきゃみたいな、観点ではなくて、その今回すごく思ったのは、すでにあるもので、ちゃんとそれを大事にできているのかなっていうところに、視点を置きたいなと思ったんですよね。まあ、私で言うと今回は子供たちとの時間だったり、思い出だったり、自分が楽しむ気持ちとかね、これ全部すでにありますよね。何か頑張ってこう付け加える必要のないものだと思うんですよね。今私自身に、備わっているというか、まあ、こう手の届く範疇で、あるものだと思うんです。なのでそういったものにちゃんと、気づけているかっていうところから始まり、まあ、大事だなと思ってるんだったら大事にできているかなとかね、そういうところに対して後悔をしたくないなって思うんですよね。それこそ私がブライダルの仕事を一本で、まあ、働いていた時って、土日休むなんて、まあ、ありえないと、まあ、私自身も思い込んでいたわけですよ。今はね、もうちょっとなんかこう自由になってればいいななんて思いますが、まあ、その当時は私も休みたいですとかね、休み希望とか、全くできなくて、地元のね仲いいメンバーが、まあ、何人かいるんですけど、その友人たちのね結婚式に、まあ、ほとんど出れなかったんですよね。まあ、結婚式出る出ない問題もね、武藤とお話しした回ありましたが、やっぱり私にとって大切なメンバーの結婚式に、まあ、全く出れなかった。他のメンバーはね行ってる中で、仕事を理由にして、まあ、私だけ行かなかったっていうのが、やっぱり残ってますもんね。これ後悔って言っていいと思うんですよ。あ、なんで相談しなかったんだろうとか、あ、なんで行けないって思ってたんだろうとか。私も仕事がまあ好きなタイプだったんですが、なんかそれとこれとは別だよなって、私の人生において、そのメンバーとの、まあ、今までの、なんだ関係とか、まあ、これからの関係とかを考えた時に、いや、あれなんでこう優先度下げちゃったのかなって、ふっと思い出しますね。まあ、でもね、よりによってね、よりによってって言ったら失礼なんですけど、まあ、海外とかね、国内でもちょっと遠方とかね、まあ、1日で行けなかったとか、まあ、これ結局私が納得するための言い訳だと思うんですが、まあ、その当時のね、私は、まあ、元来真面目なタイプですから、まあ、こうあるべきとか、こういうものとかっていうのを、自分の気持ち以上に、そっちをね優先順位上げてしまっていたなって思いますね。その当時ね、セルフコーチング力あったら、もしかしたら違う選択してたかなとかねまあまあ今更ですが、まあでもね、そういう本来持っていたものを大事にできなかった時の後悔って結構後にのなっても残るなってね、自分の経験からも感じているんですよね。流れていくこの日常の中で、自分にとって何が大事かとか、まあ、優先順位をつけるとか、まあ、言いますけれども、まあ、結構こう負担になりますよね。そうやって考えることとか、まあ、その時間を取ることもそうかもしれないんですが、でもぜひね、やっぱやってほしいなって思うんですよね。自分がね、大事にしたいものを大事にできている感覚があると、あんまりこう自分の足りないものにばっかり目を向けなくなりますし、あれもこれもってね、外に求めなく なるんですよね。先ほどお話しした、急に具合が悪くなるの、文中の中のこう今を精一杯生きる、その言葉に傲慢さを感じるっていうのは、いろんなものを外に求めすぎず、今自分にあるもの、すでにあるものに、目を向けてこう大切に取り扱うみたいなことのメッセージだったりするのかななんてちょっとこうぼんやりと考えておりました。まあ今日は別にこう結論があるというお話ではないんですけれども、でもどっかのタイミングで自分にとっての大切なものって何かな、であと大切にするってどういうことかなっていうのもね、考えていいんじゃないかなと思います。なんかその大切の仕方で、ちょっと一つエピソードなんですけど、それこそねブライダルで働いていた時って、息子がまだ保育園の時がメインだったので、毎週土曜保育を、お願いしてたんですよね。でそこの園長さんと園長先生と、全く、反りが合わないというか端的に言うと好きなタイプではなかったんですけど、預けるたびにね、なんか子供がかわいそうみたいな、本当は親と過ごしたいんですよみたいなことをチクチク言う人だったんですよね。でその時私は愛情をねこう時間で測ってほしくないなってすごく反発を感じたんです。大切にするイコール長く一緒に過ごすではないよなって、そこは道義ではないと思いますし、大切の仕方、愛情表現の仕方って家庭それぞれ、親子それぞれだと思うんですよね。だからこう自分にとって大切なものを大切にするって言っても、その大切に仕方くどいんですけど、すいません。そう、それもどういう形かって、なんか自己認識しておくことも必要だなって思うんですよね。今週はね、こう伝えるっていうのをテーマに、本をピックアップしていたり、それに絡めてこう思考するとか、言葉とかね、そういうキーワードが出てきたので、今日は今週のセルフコーチングのメッセージをもとに、お話をさせていただいております。で最後にちょっとゆるーくお知らせなんですが、今私3ヶ月の短期のセルフコーチング講座をやっております。年内秋、そうですね、9月くらいにもう1回、スタートできたらなと予定しておりますので、一緒にね楽しみながら参加してくださる方を募集していきたいと思います。ご案内は多分8月から、私の公式 LINE や、インスタグラムの方でお知らせしていく予定でおりますので、ご興味ある方はそちらの方をねフォローしていただけると嬉しいです。今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談、取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントをさせていただきます。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますので、お待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。